本当、この建物って思ってたより広いかも。下手したら迷うかもしれないな。
用意された見取り図を片手に、センナは長い廊下を歩いていました。目的地は建物の端にあるらしい温室。一通り目を通した見取り図のその一箇所が妙に気になったのです。
確かここがそうだと思うんだけど。
センナは一つの扉の前で立ち止まりました。見取り図と照らし合わせ確認します。そうして扉のノブに手をかけたのですが、
あれ、開かない？鍵でもかかってるのかな。
何度も試してみますが、扉は一向に開く気配を見せません。
残念。ちょっと見てみたかったんだけどな。
仕方なく諦めてノブから手を離そうとした時でした。
やっと会えた。
不意に聞こえた声にセンナは動きを止めました。はっとして視線を巡らせると、あたりに広がる景色はすでにさっきまでいたはずの廊下ではありませんでした。
私、いつの間にこんなところに。でも廊下は、どういうこと？
そこは暖かな光に満ちた空間でした。外の庭で見たものと同じ真っ青なバラがたくさん咲き乱れています。その光景はどこか異質で、それでいてとても荘厳な雰囲気さえ漂っていました。
青いバラがここにもこんなに。ここってもしかして温室の中？
あなたは誰？
また声が聞こえました。さっき聞こえた少女の声です。センナは声のする方へ視線を向けました。
あ、女の子？
そこにいたのはどこか不思議な雰囲気をまとった幼い少女でした。赤と金のオッドアイが強い印象を与えます。
この子の目の色、誰かと契約してるのかな。
人間と精霊とが契約を交わした証は左右異なる色をした瞳にありました。契約した者同士の左目がそれぞれ相手と交換されることに由縁していると言われています。
あなた誰？
私はセンナ、センナ・フランボワーズ。ごめんなさい、勝手に入っちゃって。本当は入ったつもりなかったんだけれど、気がついたらここにいて。あなたは？
私はメリッサ。
メリッサちゃんね。あなたもここの店員さん？
センナがそう尋ねるとメリッサは首を横に振りました。
そうなんだ。じゃあ、あなたは。
私がここにいることは秘密なの。誰にも見つかっちゃダメなの。
誰にも？
再びメリッサはうなずきます。
それじゃあ、もしかして私ここに入ったのまずかった？
メリッサは今度は首を振りました。
いいの、あなたは大丈夫。あなたは特別だから。
私が特別？どうして？
あなたはここに必要な人だから。だからいいの。
私が必要ってどういうこと？
不思議な言葉をポツリと返すメリッサに、セッナは疑問を胸に抱くばかりです。彼女は何度目かになる問いかけに、今度は答えませんでした。
きっとまた会えるから。だから私がここにいることは内緒ね。
念を押すようにメリッサは告げました。瞬間、あたりの景色が不思議に歪み始めます。
何？
だから私のこと忘れないで。
最後にメリッサの声だけが耳に響き、セッナの意識は真っ白になりました。そして、
おい、大丈夫か？
え？あれ、私。
気づくとそこはカフェの廊下でした。目の前には同じく温室に続くはずの扉があります。そしていつの間にかセッナのそばには見覚えのある青年が立っていました。
あなたは確か、
セージだ。セージ・ヌアラエリア。
セージさんはどうしてここに？
いつものように裏口から入ってきたらぼーっと突っ立ってるやつがいたもんだから。
私ぼーっと立ってたんですか？
ああ、固まったみたいにしばらく動かなかったな。
じゃあ私夢でも見てたのかな。
なんだって？
この扉の向こうの温室に。
センナはさっきの出来事を説明しようとしましたが、メリッサとの約束を思い出し慌てて口をつぐみました。
いえ、違います。何でもないんです。この扉の向こうが温室だってこれには書いてあったから、だから行ってみたいと思ったんですけど、扉が開かなくて。それでどうしてかなって。
何でも鍵が壊れて以降開かずの間になったんだとさ。今となっては本当に温室だったのかも怪しいな。
そうなんですか。
で、お前はなんでこんなところにいたんだ？
私明日からここでお世話になることになったんです。それで店の構造を覚えておこうと思って。
ここで世話にって、まさかここで働くってことか？
はい。何か？
いや、別に何でもねえよ。
そういえば誠司さんは店員さんではないんですよね？
まあな。
ヒースさんがいつも出入りしてるって言ってましたけど。
そんなところで何してるの？
突然割って入った声に驚いたセンナは肩を震わせました。
ローレルか、驚かせんなよ。
別に驚くことないよね。何もやましいことがないんならさ。
お前は突然出てくるからびっくりするんだよ。無駄に人を驚かすな。
君がもしかしてヒースが言ってた子？
はい、セッナ・フランボワーズです。よろしくお願いします。
聞けよ人の話。
でも本当に助かるよ。精霊が見えるだけでもありがたいのに、魔力持ちだなんて。
でも私は確かに魔力持ちですけど、力を使う方法とかそういうのって何もわからなくて。
それは大丈夫。何か術が使えなきゃならないってことはないから。それは俺の仕事だしね。
それってもしかして。
センナは驚いてローレルの瞳を見つめました。魔力持ちに見られる特徴、それは左右の瞳の濃淡が違うということ。色素に差があればあるほど魔力は強いとされています。ローレルの瞳は左目の色素が薄いことがかろうじてわかる程度でした。
うん、これでも一応魔力持ちなんだ。見ての通りあまり魔力は強くないんだけれど。
ローレルの告白にセンナは目をパチパチとまだたかせました。その様子にローレルは首をかしげます。
どうかした？
いえ、私、自分以外の魔力持ちの人に会うの初めてなんです。だからちょっとびっくりして。
珍しいからね。俺も会ったのはあまりないかな。
やっぱりそうなんですね。そういえば今術を使うのが仕事って言ってましたけど、それってどういうことですか？
ああ、俺さ、説明とか苦手なんだ。
え？
だからそれについては担当者に聞くのが一番手っ取り早いかもね。的確な返事をしてくれるよ、多分。店の方に少し顔出してみる？きっと雰囲気も感じ取れるだろうから。
はい。
じゃあ行こうか。あ、セイジも来る？
俺はついでかよ。
厨房にたどり着いた3人にいち早く気づいたローズマリーが声を上げました。
ちょっとローレル、あなたどこに行ってましたの？注文入ってるわよ、ほら。
ああ、はいはい。じゃあ、あとはよろしく。
あとはよろしくって、ちょっとローレル。
何の説明も残さぬまま仕事に戻ってしまったローレルに残された皆は呆然としました。
なんというかマイペースな方なんですね。
ええ、それで何かありましたか？状況がよく分かっていなくて申し訳ないのですけど。
いえ、そんな。建物散策をしていたらお二人に会って少しお話しさせてもらってたんです。その中で術を使うのが仕事って話がちょっと出たので、どういう意味なのかなって。
ああ、その話。そうですね、それは説明するより見てもらった方が早いかもしれないな。でも毎日のようにあるわけじゃないから今は難しいかな。だからその時が来たらちゃんと説明しますね。
はあ。
もしセイジがうなずいてくれればまた話は違うんだけれど。
あいにくとそのつもりはねえよ。
二人の間にどことなく嫌悪な雰囲気を感じ取って、センナは首をかしげます。問いかけてみたい気持ちもありましたが、それができない空気を感じてそのまま黙ることに決めました。
と、まあそういうわけなので申し訳ありません。
お、はい、わかりました。
なんだか悪いことを聞いてしまったような気がして、センナはただうなずくことしかできませんでした。しかしその時が意外にも早く訪れるとは、この時はまだ予想すらしていなかったのです。